笑顔コーチいくちゃんの笑う門には福来たる。皆さんこんにちは。笑顔コーチいくちゃんの笑う門には福来たる、パーソナリティのいくちゃんこと岸本いくおです。この番組は人材育成の研修講師として日々全国を飛び回る私笑顔コーチいくちゃんが、毎回素敵なゲストとともにお伝えする人生を生き生きと笑顔で生きるための運気をつかむ番組です。笑顔コーチいくちゃんの笑う門には福来たるは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、本日は岡山スタジオにてお送りいたします。改めまして皆さんこんにちは。笑顔コーチいくちゃんこと岸本いくおです。お昼のこのひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。さあ季節はもうね、暑い7月に入ってまいりました。最近の私の、ね、近況といたしましてはね、ちょっとね忙しい時期を、6月忙しかったんでね、7月はちょっとのんびり過ごそうというふうに思っておりまして、いろいろとですね、公開講座なんかも厳選して、こう秋以降にですね、こう企画を練る、そんな時間にしようというふうに企んでおります。特にですね、最近、新しくですね、認定資格を一つ取りまして、国連がね提唱している持続可能な開発をテーマに扱った SDGs というですね、カードゲームのね認定ファシリテーターというのを取りましたので、こちらをね企業にこれから導入していこうというふうに、行こうと考えているところなんですけれども ね学びの場の伝道師としてですね、これからもそんなことをですね、皆さんにお届けしようというふうに思っている、そんな今日この頃なところでございます。まあ今日ね、私の話はここまでにいたしまして、本日もですね、とっても素敵なゲストにですね、来ていただいておりますのでね、早速ゲストのコーナーに、移りたいと思います。本日のゲストは岡山県岡山市で結婚式や余興の動画、サプライズムービーなどの制作を全国対応、されていらっしゃいます、動画作成会社さくらスタイル代表でいらっしゃいます大崎浩二さんに来ていただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
声いいですね。
ありがとうございます。
いや、めっちゃね、大崎君来てくれて、はい、めっちゃ嬉しいんですよ。
いや僕も呼んでいただいてとても嬉しいです、
は
い、
ありがとうございます、はい。僕の方からですね、はい、簡単に大崎君のね、はい、プロフィールをご紹介させていただきましょう、はい。1984年、岡山県赤岩市生まれということでございます、はい。高校卒業後、神戸大阪にて KDDI の代理店マーケット管理、そしてウェブコンサルタントを経験されてまいりました、歯科業界、そしてですね、医院、クリニック、歯業などの皆さんにですね、サービスを提供する、コンサルを、はい、ずっと経験されていらっしゃったということでございます、はい。ところが、19歳、23歳の時に同級生を交通事故で相次いで亡くされると。
そうですね、ね、
はい。そして2011年、東日本大震災のボランティアに参加されたということで、はい、そこで故郷の大切さ、大事な人たちに気持ちを残す大切さをそこで気づかれて、同年岡山に帰ってこられるということでございます、はい。2014年に動画作成事業で独立されました、はい。現在はですね、ウェディングムービー、就活動画、そして、企業の PR 動画をなんかをメインに制作されて、ご活躍中ということでございます、はい。そしてですね、2016年8月ですね、ラジオパーソナリティとしてもデビューされたということで、
はい、
はい、夢の種ラジオでございますけれどもね、はい、ラジオ番組ディープエモーションのですね、はい、番組のパーソナリティでもあるということでございます。現在はですね、気持ちを伝えるムービー制作をですね心がけ、たくさんの人に感動を与える、動画とラジオで岡山をはじめ関わる、人たちをですね世界に知ってもらう、そんな活動をされていらっしゃるということでございます。
ありがとうございます。
そんなですね、はい、もう超イケメン山瀬、ね、大崎君に来ていただきました。
はい、はいはい、もうイケメンです。
ありがとうございます。
はい
はい、もう簡単にですね、もうラジオの向こうの皆さんも結構ね知ってらっしゃる方もいらっしゃると思いますけれども、はい、ね、大崎君ってどっから来て何をして 何をやってきた人なのかね、簡単に自分で簡単に自己紹介してもらっていいですか。
どっから来て、うん、はい、うん、生まれはまあ先ほどあったように岡山県の赤磐市というところで、うん、はい、本当に高校卒業まで、ずっと岡山の方に、で過ごさせていただいてたんですけども、まあ、小中高とですね、うん、実はサッカー少年でして、はい、ずっとサッカーばっかりやってて。
マジですか。
もう将来は日本代表になるんじゃないかなと。
え、ポジションどこ。ポジション
僕はディフェンダーです。
ディフェンダー、マジで、はい、僕もサッカーしてたのよ。
あ、本当ですか。
ディフェンダーなのよ。
お、一緒です
ね。どこ
僕はセンターバック。
センター、僕もね、センターバックってた。
ちょっと一緒に組みますね。いいですね。最終
代、すげえな、
うん、最後の砦で、
そうそうそう
そう、頑張ってやってて、うん、で、うん、そこから、進学で関西の方に、うん、はい、行かせていただいてですね、うん、まあ、そこでちょっと、サッカーをができない状況になってしまって。
あ、そうなの、う
ん、はい、でそこからはもう人生いろいろと言いますか、いろんな経験をさせていただいて、はい、で、うん、先ほどもねちょっと紹介していただいた、まあ、KDDI の代理店で、うん、マーケット管理という、まあ、お仕事をして、うん、いただいたりとか、うん、あとウェブコンサルティングとか、うんうん、実は動画の事業でね、うん、立ち上げさせていただいてるんですけど、ええ、実はその前の仕事っていうのは居酒屋の店長だったりとか。
お、そうだったの、
はい、全く関係ないところから動画の世界に飛び込むというね。
本当よね。
計画性のないちょっと無鉄砲なところがある人間でございます。
あら、はい、本当に多種多様なキャリアを、
はい、
こうね、
そうですね、ね、まあ、いいように言えばね、うん、本当にいろんな仕事をしてきたっていうように言えるんですけど、うん、まあ、単純に転職を5回したと、うん、30歳までに、はい、飽き性なんですね。
なるほどね、
はい、そんな人生を送ってきましたね。
なるほど、はい、そんなね、こう飽き性とは自分で言いながら、ね、はい、いろんな経験をしてきてる大崎くんなんですけども、うん、なんで動画作成でこれ立ち上げようと思って独立された2014年。
そうですね、うん、まあ、居酒屋で、まあ、その前が居酒屋の店長やってたって言ってたんですけど、ね、うんうん、まあ、ちょくちょく趣味で作り出してたっていうのはあって、友達の誕生日に、作ってあげたりであったりとか。
あ、そう、
そうですね、当時付き合ってた彼女にプレゼントしたりであ
ったりとか。わー、はい、そこはモテる秘訣なるほど、
そういうことやってたんですけども、うん、うん、ね、まあ、実際居酒屋を辞めて、うん、じゃもう独立するしかないなっていう状態になって、うん、どんなことをしようかなと考えたわけで、うん、で本当は最初ホームページの方をやろうかなとか思ったりであったりとか、はい、うん、いろいろ考えたんですけど、うん、まず、まあ、事業始めるにあたって、うん、一番最初に考えたのはクレームが来ない仕事がいいっていう。
ほうなるほど、
はい、うん、ウェブコンサルティングやってた時って、うん、クレームすごい多かったんですよ。
あ、そう、う
ん、はい、やっぱり、ね、広告の営業だったんで、うん、まあ、大丈夫ですよ、売り上げ上げますよってやっぱ言うものの、ね、なかなか難しかったりとかっていうのになってしまうと、うん、やっぱクレームにつながりやすかったりっていうのでクレームがすごいあって、うん、だからもうクレームだけはもう嫌だと。居酒屋の店長してる時も、もうなんでって俺のせいじゃないのにみたいなとか、 そ、ね、そんなもあったりとか、うん、
それも相手は酔ってますからね。
そうなんですよ、もうややこしいクレームが多かったんで、うん、もうクレームだけは嫌だなと思って、うんうん、でクレームの来ない仕事がいいと、うん、であと僕営業があんまり好きじゃないんですよ、
うん、
なんで、うん、街営業ができる仕事がいい。
はあ、なるほどね、
はい、もう置いとけば来るという状態がいいなっていうのと、
うん、
まずあとはもう人に喜んでもらえる仕事がいい、ね、
うん、
ってなった時に何かいいのあるかなって考えたら、
うん、
あ、動画って、
お、
まあ喜んでもらえるし、
そうだね、
で自分がね、なんかヘマしない限りはクレームは来ないし、
なるほど、
みんな求めるだろう、
うんうんうん、だろう、
これしかないっていうので動画で、うん、ちょっとやってみようかなと、うん、
なるほど、
思いました。
それは思い込みだった。
思い込みですね。
あらあれ
思い込みですね。
あらあら
、はい、
実際結構そう依頼が来てるんじゃないの。
今はもうありがたいことに、うん、いっぱい 依頼をいただいてまして
素晴らしいですね、
は
い、
助かります
と言いながらね、でもここに来るまでのその紆余曲折もあったでしょうし、はい、相当なご苦労だったんじゃないかなと思うんですよ。
そうですね、うん、はい、やっぱりもう全く未知の世界に飛び込むっていうのはやっぱり準備が必要なわけで、う
ん、皆さん大丈夫ですか皆さん準備が必要なんですね、はい、準備が必要なんですね。なるほど、
うん、僕はもう何も準備をせずに、うん、丸裸で飛び込んだもんで、
ああそう、
やっぱり大変でしたね、
うん、なるほどね、
はい、
逆にその人生の準備って何が必要だったの？
そうですね、まあ、うん、単純に計画が、うん、もっとするべきだったなと。
はい、経営計画とかね、
そうですね、
事業計画とかね、
そういうことです、そういうことです、うん、もう単純に僕も別にもともとそういうのをやったことがあるわけではないんで、うん、
なるほど、
やっぱり何が必要かっていうのは分かんない状態のままやっぱそう独立してるんで
そうか、ウェブマーケティングやってた時はウェブコンサルタントとかそれ、はい、あんまりそういうのはやらなかったのその時は。
ウェブコンサル
あんま関係ないんか。
そうです、
経営コンサルというか
経営というよりかは、まあ、うん、そのウェブを使ってどう集客を伸ばすかっていうようなところがメインだったので、うん、
なるほどね、
もう全体の経営方針はどうでもよくて、うん、ウェブウェブで伸ばしていきましょうみたいなところだったんで、うんうん、
なるほど、
はい、
でも実際やってみてさ、それだけでうまくいかないなっていうことあるんじゃないの？実際事業者さんの、はい、その経営理念だとか経営方針だとかも踏まえた上で動画作成とかね、
うんうん、あ、もちろんそうですね、今、うん、今は、うん、まあ、そういうふうにいろんな思いであったりとか、うん、どういうふうにしていきたいであったりとか、うん、どういうところで、うん、じゃあ打ち出していくのかとか、うん、そういうのをまあ聞きながら、うん、もちろん差し入れいただいてるんですけども、
なるほどね、はい、どんな思いで作ってるんですかこれ
動画ですか、
うん、
まあ基本的には、うん、依頼者さんが、まあ、うん、お客様がいて、うん、お客様から、まあ、うん、動画を作ってほしいってくるんですけども、うんうん、その動画を作って見せる相手ってもう一人いるわけなんですよ、
ね、なるほどね、
はい、
うんうん、
その人に確実に気持ちであったり思いであったりっていうのが届くようにっていうところで、
うん、
もうやらせてもらってるんですけども、
このなんかこの第三者目線っていうね、
そう
なんです、ここですかね、
そういうことですね、まあ、だから結局お客さんに動画をやっぱ納品すると、うん、あ、これすごいいいですって言ってもらえるんですよ、
うん、
ただでもここで2人で盛り上がってても結局相手に届かなければ何の意味もない、
うん、はい、
はい、うん、何の意味もないんで、
うんうん、
もうここをメイン、うん、その第三者の方をメインとして物事を考えていくっていうやり方ですかね。
なるほどね、はい、逆に自分たちの中だけで終わっちゃったらダメなんだと。
そうです ね、自己満足ではダメっていうことで、
なるほどね、
求めているもの、伝えたいものっていう、うん、なんか伝えなきゃいけないことっていうのをまあ考えながらやってますね、
うんうん、はい、そこを汲み取る力って大事だと思うんだよな。
そうですね、だからまあ企業さんとかの動画作ると、
うん、
結構そういうのが多くて、
うん、
はい、うちはこれを打ち出したい、
なるほど、うん、
待ってください、お客さん求めてないですそんな情報どうでもいいっすってそれは文章で書いてください、はいはい、1行で終わるんで
以上
ね、うん、そうそう、そういうのがやっぱね、うん、企業さんは多いですね。
ああそう、
はい、でやっぱりこっちがどんだけ提案しても、
うん、
それをいやもう絶対入れたいんです、これうちの売りなんですって、
あ、
いやもうそれは求めてないですって
なるほど
それを、うん、それを目指してお客さんが来てますかっていう話なんですよ、
うん、
多分一人もいないでしょっていう話なんです。
なるほどね、その売りってね USP なんてよく言われるじゃないですか、はいはいはい、逆にそれを前面に打ち出したからといってお客様は求めてないと。
そうですね、お客様とが求めてることとその USP、うん、という、まあ、自社の差別化っていうものは、
うん、
イコールではないということですよ、
ね、うん、なるほどね、
そこをしっかり把握してる企業さんってなかなか少ないんじゃないかなと、
うん、なるほどね結局ね、自分の言いたいこととね自分が求められてることって違うっていう話ですよ、
うん、そうですね、
はい、ねえ、確かにな、逆に自分自身の強みで打ち出したいことって何があるの？
僕、
うん、自分自身がってなったら、
自分自身が、
うんうん、
そうなんですよね、僕の強みっていうところ、うん、この前もちょうどねなんかそういうのを話す機会があって、
マジですか、いいですね、
はい、考えたんですよ、
うん、
どう伝えればいいかなっていうところで
おいおいおい
結構難しくて
なるほど、
うん、僕 の強みっていうのは結局体験してもらわないと分かんないとこだったりとかしちゃうんですよね。
なるほどね。
なんで、まあ、そうなんですよ。目に見えないものが強みだったりするんで、結局結果であったりとかっていうとこなんで、でもそこを体験してくださいって言っちゃうしかないんですよ。
ないね、
はい。
逆に求められてることは何なの？
求められてることですか、
だからなんでこの桜スタイルにお願いしようかなとかね、はい、大崎君を頼ってきたんですよっていう。
そうですね、まあ、今のところはどっちかといえば、私編集できないんで編集してくださいの方が多いです。
ああ、なるほどね、
はい、どっちかといえば。
なるほど。
その時代が時代で、まあ、動画が流行ってきてるっていうので、みんな動画やらなきゃいけないっていう状態になって、で周りにたまたま、まあ、僕がいたからとか、っていうのがどっちかといったら多いかなっていう。ただまあ本当に、いろんな方に動画を作らさせていただいて、まあ、ありがたいことに紹介が増えてきてるんで。
そうよね、
まあ、やっぱりしっかり結果はついけてたんじゃないかなと勝手に思ってますけど。はい、
はい。番組の後半もですね、尾崎君にいろいろ、話聞いてみたいと思います。はい。笑顔コーチいくちゃんの笑う門には福来たる後半戦でございます。
はい、
はい。桜スタイル代表のですね、大崎浩二君にですね、はい、来ていただいておりますけどね、はい、このね、いろんなところで活動されてるじゃないですか、
はいはい、
歯医者業界とかね、あとはクリニックとか私業の皆さんとか、
はい、
ね、まあ、そういったところでなんか気づいたこととか、こうね、仕事の中でああこういうことだったのかって思ったようなことってなんかあります？
そうですね、なんて言ったらいいんですかね、まあ、その歯科業界とか、あの侍業とかっていうところで言ってたのは、まあ、ウェブコンサルティングをしてる時の、話なんですけども、まあ、業種は全然違えど、やっぱりなんですかね、皆さんやっぱり集客がしたいとか、
あ、なるほど、
っていうのはやっぱ統一であって、まあ、歯科業界に関してはもう本当にね、もう当時からコンビニの3倍以上も歯医者があると、
めっちゃ多いね、
至る所に歯医者ができてきてる、で、保険患者の取り合いをしててみたいな、でその中でじゃあ売り上げを作るんだったらもう自費のものを売るしかないですね、とかっていう、なってきて、
インプラントだ、インプラント、
インプラント、ホワイトニング、矯正とかっていうね、それを売っていかなきゃいけないっていうので、どうすればいいかっていうので、
なるほど、
やらせてもらってたんですけども、
なんでしょうね、
気づいたこと、
大事だなと思ったこと、
まあやっぱり本当に、そこであの学んだことっていうのは、やっぱりお客さんが求めてる情報を発信しないと、お客さんは来ないよと。
ここだね、今日の肝はね。
そうなんです。
なるほどね。お客さんが求めてる情報を出さないと、お客様は来ないよと。
そうです。
なるほど。
そういうことなんですよ。
これちゃんと皆さんメモしました？
いや、もう本当にそれに限るというか。
それに限る。
そこをしっかりやっとけば多分、来るんじゃないかなっていう、思いますけど、
ね。なるほどね。はい、やっぱそこを大事にしたいと。
そうですね、まあ、本当に、まあ、やっぱりね、自分がやってきたことってやっぱ自慢したいですし、
そうね、
あのこんだけお金かけてこんなものを導入したんだからっていう気持ちはあるんですけど、じゃあそれを使ってお客さんがどうなるかっていうのをやっぱ見せていかないと難しいですよね。
そうだね、なるほどな、なるほどね。でも実際そこに気づかない人たちがたくさんいて、
はい、
であのラジオの番組やってるじゃない、
はいはい、
ね、あのディープエモーションのね、はい、そういうところで、まあ、いろんな起業家の方たちとか、
はい、
そういうリーダーの人たちたくさん呼んで、
はい、
ね、ラジオの番組もされてらっしゃるわけなんですけれども ね、はい、 そうですね、はい、そういうところってやっぱそういうトップのリーダーの人たちとかね、活躍してこう結果を出してる人たちっていうのは、
はい、
やっぱそこら辺はやっぱ一致してる感じがある。
そうですね、まあ、結果を出してる方に、共通するのは、まあ、やっぱりもう単純に諦めない。
はあ、諦め、皆さん聞きましたか？単純に諦めない。なるほど、
っていうところ、まあ、やり方はやっぱ多種多様で、いろんな業種があっていろんな、 あのマーケティング方法というか、うん、そういうのがあるんで、
うんうん、
一概に共通してるっていうのはなかなか難しいんですけど、
なるほど、
うん、まあ、やっぱり、うん、どんだけ目にあってもと言いますか、
どんな目にあっても
どんな目にあってもあろうと、
うんうん、
まあ、諦めない気持ちっていうのが、うん、やっぱ続く秘訣であったりとか、
な
んとかしてやろうっていう気持ちであったりとかっていうのはやっぱ皆さんに感じられるとこですかね、
うん、なるほどね、うん、番組はちなみにね、これいつ放送なのかちょっと教えてもらっていいですか。
いいですか、
はい、
夢の種放送局、はい、まあ、同じね、うん、中四国チャンネルの、
はい、
毎週月曜の夜の10時からですね。
なるほど、
はい、
夜の番組ですね。
夜の番組なんで、
はい、はい、毎週月曜日夜10時から10時30分までですね、
はい、そうですね。
なるほどね、大崎浩二のディープエモーション、いいですね、はい、素晴らしいそう、これどんな思いでラジオ始めたの、これ。
そうですね、まあ、僕も、うん、動画の仕事を始めた時に、やっぱ一番困ったのって宣伝なんです。
はあ、そうか、
うん、で、うん、一番やっぱ手っ取り早いのってメディアに取り上げられることなんですよ ね、
そうね、
テレビに出たりとか、うん、ラジオ新聞に出たりとかっていうことなんですけども、うん、で僕がそれをやろうと思うと、うん、やっぱなんか難しいと言いますか、別に社会貢献の事業でもないですし、
うん、そうね、
うん、うん、なかなか取り上げられるって難しいなって思ってたんで、本当はラジオする前とかは、うん、もうひたすらフリーペーパーでも作って配ろうかなって思ってたぐらい、どう発信しようかなっていうのを悩んでて、
うん、
でその時にちょうどたまたま夢の種の話を聞いて、
うん、
あ、これだったら、うん、まあ僕自身もね、ラジオっていうメディアで発信もできるし、
うん、
僕と同じように困ってる方も、うん、ブランディングをしながらも発信ができるっていう、う
ん、なるほど、
できるなっていうのを思って、あ、じゃあこれにしようと。でなおかつリスナーさんにも、うん、まあ、いろんな方のお話を聞いて自分のなんか経験値にしていただけたらいいかなっていう思いがあって、ちょっとラジオしようかなと。
なるほどな、はい、いいですね、このね、ブランディングしながら発信って、うん、なんかキーワードの中になんかあるんだなって思って。
そうですね、やっぱり、うん、そうですよね、なかなかね、ラジオとかテレビとかって出るのって、うん、簡単なようで難しかったりすると思うんで、うんうん、
なるほどな、はい、そうか、
そこをしっかり、まあ、うん、自分でできる、やってあげれるんだったらやってあげたいなっていう感じですね、うん、
なるほどね、はい、やっぱそこがあるからこそこうね、うん、ラジオの番組はすごいね、多くの人たちにリスナーがついて、
はい、
ね、
ありがたいことに、
ね、フェイスブックページがありますね、
フェイスブックページありますね、
結構みんな見てますね、
はい、はい、見ていただいて、
そうそう、
コメントもいただけたりとか、ね、うん、本当に毎回放送の後に、うん、感想のメールを送ってくださる方もいたりとか、
嬉しいね、
ありがたいですね、
本当にね、うん、結構ね、この番組もコアなリスナーの皆さんがいるんですよ、
皆さんよろしくお願いします
ね、ぜひディープエモーションも聞いていただけたらというふうに思っております、
はい、
はい、ちょっとね、その高校卒業ぐらいの話をちょっと聞いてみようかな、はいはい、そう、相次いでご友人を亡くされたと、
はい、
同級生を亡くされたということで交通事故だった
のかな、そうですね、2人とも交通事故で亡くなったんですけど、
ものすごいショックじゃなかった、
いやー、ショックでした ね、
どんな感じ、
僕が当時、まあ、神戸に住んでて、
うん、
ちょっとまあ話せば長いんですけど、
いいよ、
神戸に住んでて、うん、で大学行くのが、うん、その親がもうお金を支援しないっていうことだったんで、
うん、
新聞小学生という、
おーおーお
ー、新聞屋さんから、はい、奨学金を借りて、その代わり朝刊と夕刊配ってねっていう、
うん、
で、まあ、それをやってて、まあ、それは僕がやりたくてやってるんじゃなくて、うん、やらされてたんで、すっげえ辛かったんですよ、
う
ん、
あ、そう、
おーおーで、うん、そんな時に、うん、友達が、うん、その交通事故で亡くなって、
あ、そう、
うわ、もう何なんだと、
うん、
で、まあ、その新聞小学生をやってることで、うん、皆さん、うん、みんなと違う生活をしてたんで、
うんうん、
まあ、自分的にもすごい落ちてた時期に友達が亡くなって、
うん、
でそいつもその子は、うん、まあ、中学の時に同じサッカー部だった、
おお、出たサッカー部、
そうなんですよ、うんうん、同じサッカー部の子が亡くなったから、
うん、
まあ、余計ちょっと辛くて、で もう本当にその子ぐらいじゃないですかね、ほとんど中学校の同級生がほとんど来たんですよね。
あ、そう、
うんうんうん、で、まあ、先輩も後輩も来て、
うんうんうん、
19歳でこんなに人集まるっていうぐらい、
あ、
結構大人数が来て、
うんうんうん、
まあ、それも、まあ、変な話すごいなって思いながらも、
うん
うん、まあ、すごい悲しんだのは悲しくて、
なるほど、
そこで、まあ、うん、あ、もうその亡くなった友達は、
うん、
これから全くいい思いができないなって、うん、もう死んでしまったからっていうのも感じたと同時に、
うん、
あ、辛い思いもできないんだなって。
ああ、そうか、うん、
じゃあ今僕の置かれてる状況っていうのは、
うん、
あの、なんていうんですかね、辛いけど、
うん、
生きてるねって、
そうね、
うんうん、っていうところにちょっと、まあ、気づかせてもらったというか、
うん
うん、あ、じゃあもう頑張らなきゃいけないなって、
うん、
いうのでなんか持ち直した時期ではあったかなっていう。
なるほど、
はい、
辛いけど生きてるね。
そう、うん、そうなんですよ、
うん、
もうそれだけで、
うん、
幸せなことなんじゃないかなと、
うん、
本当に僕の中での幸せレベルが一気に下がったというか、
あ、そっか、
うん、だからもう全部今こうやってラジオやってることであったりとか、うん、仕事やってることっていうのはもうプラスアルファのありがたい、
うん、
ところであって、
うん、
もう別に僕はもう結構満足しますじゃないですけ ど、
ね、
まあまあ、
うん、
全部に感謝できるようになったということですかね。
なるほどね、はい、だから今の活躍が、うん、あるんだなっていうのをすごいしみじみと感じますね。ではこのまま番組はエンディングの方に移っていきたいと思います、はい、笑顔コーチいくちゃんの笑う角には福来たる、もうエンディングのお時間となりました、
はい、
番組の最後までですね、本日のゲストでいらっしゃいます、桜スタイル代表大崎浩二さんに残っていただいております。大崎くん、はい、ありがとうございました。
いいえ、こちらこそありがとうございます。
いやー、なんかいろんな話があったね。
いやー、なかなかこういうお話をする機会はないんで、うん、ちょっとありがたかったですね、うん、
あ、はい、いや、だからね、だからこそ今あの2016年から、
はい、
あの就活アドバイザー、就活ってね、あの就職活動じゃなくてさ、
はい、
あの終わる人生を終わらせる活動のアドバイザーってされてらっしゃるじゃない。
そうですね、
なんかそういうところに話が、活躍がつながるのかななんて思ったんだけど。
そうですね、そこも、
うん、
まあ、ちょっと今後僕も力入れていきたいなって思ってるところの一つであって、
うん
うん、やっぱり残すっていうのがすごい大事なんじゃないかなっていうところを今思ってて、そういうのを資格を取ったりであったりとかさせていただいたんですけど、
はい、残す大事さ、
はい、
いいですね、
はい、
なるほど、ぜひですね、大崎くんにこう、いろんな人たちにね、たくさんアクセスしていただきたいなというふうに思うんですけれども、はい、なんか検索キーワードとかね、なんかホームページとかのなんか、なんかありませんでしょうかね。
そうですね、はい、僕個人とつながりたいという場合は、まあ、Facebook で、
はい、
あの大崎浩二と、
はい、
検索していただければ出てくると思いますので、
うん、
まあ、あと、まあ、桜スタイルのホームページに関してはもう桜スタイル岡山とかで検索していただければもう簡単に出てきますんで、
うん、はい、
ぜひ見てやってください。
なるほど、皆さん、はい、じゃんじゃんアクセスしていただきたいと思います、
はいはい、
最後にですね、この番組を聞いてくださっているリスナーさんに、一言、リスナーさんにですね届けたいメッセージをお願いしたいと思います。
一言、
はい、
はい、本日はあの聞いていただいてありがとうございます。お客様のことを思うというか、
うん、
第三者のことを考えて、まあ、何かていけば何事もうまくいくんじゃないかなと思いますので、そんな感じですかね。わかんないです。
はい、
はい、
お客様のことを思って動くと、
はい、
はい、という、お話でございました。本当ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、本日は岡山スタジオからお送りしております。笑顔コーチいくちゃんの笑う角には福来たる、そろそろお開きのお時間となりました。皆さんとはまた金曜日のお昼12時30分にお耳にかかりましょう。本日のお相手は笑顔コーチいくちゃんこと岸本いくおと
大崎浩二でした。
それではまた来週、ありがとうございました。
ありがとうございました。
大崎くん、ありがとう。
はい。